ニッポン放送ポッドキャストステーション。
FM93AM1242 日本放送青木愛スポーツ 2U。 こんばんは、青木愛です。芸達セカンドプレゼンツ青木愛スポーツ 2U。 この番組はこれからもっと注目してほしいスポーツに打ち込むアスリート関係者をお招きしていくスポーツトーク番組です。本日でこの番組は最終回になりますが、いつもと変わらずその競技の魅力やこれからの発展に向けてお話をしながら、スポーツの持つ無限の魅力を You ラジオの前のあなたにお届けしていきます。今回のゲストは先週に引き続き今年のパリオリンピックでも注目の女子サッカーからです。元日本代表フォワードの長里浅野さんをお迎えします。前回は用具やルールについて伺ってきましたが、今回は長里さんとサッカーの出会い、そしてパリオリンピックの注目選手などを伺っていきたいと思います。この後長里さんがご登場です。日本放送青木愛スポーツ 2U K-セカンドプレゼンツ青木愛スポーツ 2U。 それではゲストをご紹介しましょう。前回に続き女子サッカー元日本代表フォワードの長里浅野さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。改めてプロフィールをご紹介します。1989年神奈川県の生まれ。日テレメニーナ、日テレベレーザを経て2013年ドイツ一部リーグの強豪トゥルビネポツダムへ移籍。海外でも活躍されます。日本代表としても活躍され、2015年のワールドカップカナダ大会では姉のゆきさんと日本初の姉妹同時出場を果たしました。翌2016年に引退。現在は子育てをされながら女子サッカーの試合の解説などをされています。今回は改めて長里さんのサッカーとの出会い、そしてパリオリンピック期待の選手などをお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
あのサッカーをそもそも始められたきっかけっていうのは何だったんですか？
はい、兄が、はい、3つ上にいまして、
はい、
もう兄が先に始めてたので、それであの私もやりたいって、あのちっちゃい子って、うんうん、あの上のお兄さんお姉さんの真似するじゃないですか、
うんうんうん、
そういうテンションで私もサッカーやりたいって言ったのがきっかけです。
これ何歳ぐらいの時ですか？
あ、もう4歳とか5歳とか幼稚園の時ですね。
じゃあお兄さんがサッカーをやられてるのを見に行って、それを見てってことですか？
見てましたね。そのなんかサッカークラブに入ってて、そのお兄ちゃんのサッカークラブ終わり待ちみたいなあの時間があって
ありますね、迎えに行ってもうちょっとで終わるっていう時
それでちょっと見てて、で私もやりたいって言ったのがきっかけです、
うんうん、あ、なるほど。でお兄さんがされてて、
はい、
でゆきさん、お姉さんはどのタイミングで？
そうなんですよ、皆さんそこ疑問に思いますよね、うん、なので私がサッカーを始めるって言って始めちゃったので、はい、あの3分の2サッカーを始めると親としては、うん、みんな同じがいいってなるじゃないですか。
まあ楽っちゃ楽ですしね
なので、はい、あの姉は最初体操クラブに入ってたんですけど、私がサッカーを始めたからもう体操クラブやめてサッカーやりなさいみたいな急に、
はい、負け添え食らったみたいな
えっていう、姉からしたらえっていう感じで、だからそうですね、姉とだから同じタイミングぐらいで始めました。
なるほど、優先された。
そうです、はい、
もしかしたら体操やってたかもしれんっていう、
はい、
なるほど。これはお兄さんとお姉さんもサッカー一緒にされてたってことですけど、その影響、はい、なんか一緒に練習とかはしてたんですか？
一緒に、はい、なんか近くの小学校に行って3人で蹴ったりとかしてたんですけど、うん、あのやっぱ3人なんでオフェンス、ディフェンス、キーパーになっちゃうんですよ。
誰キーパーやるみたいな。
ずっと私になっちゃうんですよね。なのでちょっと3人で行くってなるとすごくつまらなかったっていう。
またキーパーかーっていう。
嫌だなっていう記憶はすごくあります。
それはじゃんけんとかじゃないんですね。
じゃないです。強制的に。はい、
一番下やろって言って。私も蹴りたいっていう。
その思い出がすごくあります。
なるほどね。なんか女子サッカーって言ったら今でこそ結構なんか女子サッカーっていろいろ取り上げられてますけど、うん、
はい、
私とかの時代やと そんなに女子でサッカーしてる人が周りにいなくて、中学生の時に一人だけいたんですよ、唯一。ただその女子サッカーをやってるクラブチームがないから、男の子男子チームに混ざってその週末とかやってるみたいなのを聞いてた気するんですけど、どうでした？
まさしくそうでしたね。その、はい、幼稚園の時に入ったサッカークラブも、もう周り全員男の子の中で入って、
じゃあ2人だけ？
2人ですね、はい、でまあそのサッカークラブ側も、あの、女子を入れたことがなかったから、
初めて、はい、それまでほんまに初めて
だからちょっとそれで初めて、あ、女子選手の扱いみたいな、なんかちょっとそれでこう、まあ、分かっていくじゃないですけど、で、まあ、あの途中から女子のサッカーチームにも入ったので、小学生の頃、まあ、でも主には男子サッカーチームで活動してて、
試合とかはどうされてたんですか？一緒に男の子と混ざって、
はい、混ざってやってました。で、あのもう髪も短かったんで、あの別に女だとかなかったですねバレないみたいな
可愛らしい男の子やねみたいな感じで
、はい、
それで小学校の途中から女子チームがね、
はい、なんかできた、ちょっとそこは分からないんですけど、はい、一応その地域に女子サッカーチームもあるよっていう、こう声かけてもらって、で、まあ、両方一応活動はしてたんですけど、まあ、メインは男子のチームで、
メインがもうそっちのチームだったんですね、はい、中学校上がられてからはどうされてたんですか？
で、中学生になる時にこの日テレメニーナっていうチームのセレクションを受けに行って、ここに入ることができたんですよね。で、まあ、だから普通にそのじゃあ入れなかったらどこかってなると、まあ、部活で女子サッカー部ももちろんないですし、
ないですよね、
なのでまあそうですね、今考えればその女子サッカー、自分 の、 あの感じた感じでは、あの女子サッカーが全然その普及してないっていう感覚はなかったですね、
やってる、普通にできてたかなっていう、
やってる方としては。
今って女子サッカー部とかってあるんですかね、中学校とか高校で。
割と増えてますね。
はい、
もうほぼなかった。
なかったですよね、
はい、
サッカー部って言ったら男子しかないのが当たり前やったから
今は割と、はい、ちょっとこう、あの強豪校の中学とかにできたりとかはありますね。
じゃあもうちょこちょこ、はい、中学生ぐらいから普及してるってことですね、
はい、
さあそして長里さんは海外の強豪クラブ、強豪チームでもプレーされましたけど、どうでしたか？海外と日本で違うなってレベルも含め感じたことは。
いや、あのまずこう、まあ、生活がもちろん全然違うので、最初行った時はなんか何にもないところでこう泣きましたね
どういうこと何もないところであ
のなんかやっぱりこう言葉もこう通じないっていうところにこう初めて行ったので、なんかこう結構孤独を感じてたのかなそれでこう、あ、どれだけ恵まれた環境でサッカーしてたんだろうって思って、それでこうなんかこう海外に行ってなんかもう一回一からやるっていう感じでスタートしましたね、行った時は。それでもちろんその競技レベルも全然高いので、もう今のままじゃこう戦えないっていうのもこう行って実感しましたし、でそれでじゃあどうしたらそのチームの一員となってもうスタメン取れるかって、またそこからスタメンを取るところからスタートするっていうのが、まあその楽しみでもあるし、そのチーム前まではねチームメイトとこう話しながらとかできたけど、そういう話もフランクにできない、言葉が通じないからなかなかこう悩みも言えないっていう、なんかそれで孤独の戦いだなっていうのが。
その言葉の壁っていうのはどうやって乗り越えたんですか？
一応そのなんかあの語学学校にはその現地の語学学校に行って、まあ日常困らない程度は勉強して徐々にこう喋れるようにはなったですけど、
日常困らない程度の、まあまあまあ、言葉が話せるようになっても、これプレー中とかのやり取りってどう？
いや、もう細かいことは言えないです
もう単語で
もう左か右かとかなんか前かとか、もうほぼこちらから発することはほぼできなくなっ たんで、うん、そのだからチームメイトから言われてることをもうなるべく理解して、うん、あじゃあこう動かなきゃいけないんだとかっていう、もうそっちに徹する。
もうサッカーとかも試合中とかもずっとコミュニケーション取り続けるっていうような競技やのに、なんかそれができひんくなると私は何を発す思ってることがあるけど言えへんって
っていう、なんかこうもどかしさがやっぱり言った当時はすごくありましたね。
なるほど。
日本放送青木愛スポーツ 2U K ダッシュセカンドプレゼンツ青木愛スポーツ 2U パーソナリティの青木愛です。ゲストに女子サッカー元日本代表フォワードの永里浅野さんをお迎えしてお送りしています。続いてはこのコーナー、愛のあるボックストークということで、
はい、
今週もボックスからお題を引いていただきたいと思います。
見つけていきます
そこの方に薄く入ってるかもしれないです。お願いします。
パリオリンピックに向けて期待の日本の選手は？
お、決まりましたもんね。
そうですね、本当決まってほっとしましたね。
ドキドキでしたか？
ドキドキでした。
やっぱり
私本当によく戦ったなって思いましたね。
でも勝った方がっていうあれでしたもんね。
あの緊張感はもう多分尋常じゃないと思います。まあ、多分ね、あの相手の選手たちももうすごい緊張の中やってるんだなっていうのは、
もう全員が全員そうですよね
思ってたんですけど、もうだからそうですね、どっちのチームもなんで、もう見てる方もってなるじゃないですか
緊張とプレッシャーが伝わってくるというか、
だから本当にほっとしましたね。
いや本当に良かったです。
はい
はいはい、とりあえず終わってしまったけ
ど、はい、はい、ということで、
はいまあここからですもんね、はいはい、パリオリンピック、
はい、なのでその、はい、試合を見ていて、
うんうん、
こうやっぱ改めて この選手だなって思ったのが、あの長谷川唯選手ですね。
うん、
うん、あの、まあ、今までもね、こう結構長谷川唯選手を取り上げられて、うん、こうまあ、中心選手って言われてるんですけど、やっぱここでね改めてこう見た時に、その彼女のキャリアの中で今こう一番いいところに来てるんじゃないかなっていうのをすごく感じまして、こう海外に出てからの成長がすごいあって、で本当に年齢も重ねてるんで、そこにのこうもう経験も乗っかって、落ち着きも乗っかってっていう、こうもう本当に何だろう、あの油の乗ってる選手
今まさに、
うん、っていうのをすごく感じたので、うん、本当にこう長谷川唯衣選手がどれだけこうゲームをコントロールできるかっていうのに日本の勝利をがかかってくるんじゃないかなって思ったので、もう改めてもう一度注目したいなと思いました。はい、
なるほど、私も注目して見てみます。
はい、
はい、じゃあもう一枚お願いします。
はい、
いやドキドキですね。もうあっという間ですもんねパリオリンピック、
もうすぐですよね。
はい、
はっ、サッカーの指導経験もございますが、はい、そのモットーとは。
お、
あー、モットーですね。
どうですか、指導してみて。
そうですね、あのまあ自分が伝えたいことももちろんあるんですけど、うん、基本的にはこう本当に楽しんでやってほしい、
うんうん、
っていうところから始めて、でまああのレベルが上がってきて、じゃあどうするかってなった時に、やっぱ自分で判断できる選手が一番こう上に残れるんじゃないかなって思ってるので、もう小さいうちからあの、まあ、こうしなさいああしなさいじゃなくて、 これが正解あれが正解じゃなくて、うん、まあ、いろんな選択肢があるよっていう指導ができるようにやってます、う
んうん、ちなみに何歳ぐらいの？
今は小学生が多いですね。
一番可愛いですね。
え、可愛いです。
私も小学生教えてたんですけど一番可愛いけども中学生だったら一気に生意気だだから小学生のうちに本当にいろいろ技術面もそうやけど大事ですよね。
いや、小学校高学年とかになってきたら、やっぱりそういうね、ちょっと技術だったり戦術っていうのも少しずつ取り入れていく年齢になってくるので、うん、そうなった時にやっぱりこうより多くの選択肢を見つけれるようなサポートができるように声かけしてますね。
自分で考えれるとかも大事ですしね、
はい、
なんかそのコーチとかがこうしなさいっても一個しか決めないんじゃなくて、
う
ん
う
ん、
はい、
怒ることあります
子供にはとかね子供自分の自分の子にはと
か、ありますか、自分を教えてコーチとしてその子供たち選手に叱る、
自分が子供の頃に、うん、その父親が半分コーチだったんですよ。ですごい叱られて育ったんですよ、はい、もう多分尋常じゃないぐらい多分想像を絶すると思います
もう今アウトです
もう皆さんの想像を超えてくるぐらいの、
私もそのアウトの中育った人なんで
よかった、もう本当にそれで育ったのでまあそれが良かった面ももちろんあるんですけど、うんうんうん、でもいやそうじゃないよねってこの自分が経験したからこそ伝えれる、うんうん
うん、その叱る以外の指導法で、
はい、そのやっぱ結局、まあ、私はね運よく反面教師で育っていけたっていうのがあるんですけど、うんうん、やっぱね、全員が全員反面教師になれるかって言ったらそうじゃないんで、やっぱりそこで自分でもちろんその考えて、うんうん、自分で考えて選択できるっていう選手をこう送り出すって考えた時には、やっぱその自分コーチとか監督が押し付けるって言うともう絶対に自分で考えれなくなるので、うんうん、そこはもう身をもって感じたので。
その表情だいぶですね
全く叱りません、ね、
でもサッカーとかやったら、まあ、シンクロってまあチームやったらみんな同じことするからですけど、うん、サッカーとかやったらポジションごとに指導法も変わるってことですか？
変わりますね。そのポジションによってやっぱ求められてくるプレーが変わってくるので、うん、でそれプラスその選手の個性がやっぱりあるので、うん、そこの個性を潰さないように、うん、そのポジションに合うような指導をする。ちょっとねだから、ね、難しいです。
でも長澤さんキーパー以外は全部経験されてますもんね。
なのでちょっと自分の、
はい、とか
経験もこう考えながら、うん、こう。ね、ついついこう正解というか、うん、これが一番いい選択って言いそうにはなるんですけど、
確かにやってたからこそ分かるし、うん、もうここまで出かかってるっていう
けどもうそこを本当にぐっとこらえて、こっちもあったしこっちもあったよねって結構私もなんかぐっとこらえてます
こらえれるのが偉いです。私は出ちゃってました選択肢を与えてあげるという、
はい、
さあ、では愛のあるボックストーク、ここまでです。さあ、いろんな話題でお送りしてきましたが、ここで長里さんからあなたに伝えたい To You ワードを発表してもらいたいと思います。この To You ワードは、リスナーの皆さんのこれからにも生きるような前向きで未来に残したいゲストの方からのとっておきの言葉です。いかがですか？決まりましたか？
一応決まったんですけど、ダメならダメでお願いします。ダメ出しも。
ダメ出ししたことないです。その言葉ダメですよ。さあ、では、というワードの発表をお願いします。
頑張らないです。
頑張らない。おほ？
ちょっと、何かとこう、うん、頑張ろう、頑張ろうってこう言うじゃないですか。うんうん、で、頑張らないっていうのは、決して一生懸命やらないっていうことではなくて、うん、こう、頑張るっていうのは、こう、結局こう、無理をしてるっていうことになるので、こう、無理をするっていうと、やっぱこう、心にも体にも、やっぱ負担が来るので、うん、こう、頑張らないで、一生懸命やれる道を、ちゃんと探す。なので、こう。
頑張らないで、一生懸命。うん、
こう、よし、頑張るぞって、こう、なると、こう、多分余計に力が入ってたりもするし、うん、なんか、そうですね。こう、楽しめないかもしれない。その、力が入りすぎちゃって。だから、こう、頑張るじゃなくて、まあ、もちろん楽しむっていうのもそうなんですけど、うん。
え、わかりますよ。
わかります。
なんか、私、その、頑張らないじゃないけど、人に、頑張れって言われるの嫌いで。
すみません。
頑張ってるしって、
ね。そうなんです。まさしくそう。
だからもう程よいあれですよね。もう十分多分一生懸命やるイコール頑張ってるから。
そうです、そうです。
もうそれ以上のその頑張りを自分に求めたら、ほんまにこうな、固まっちゃうというか、うん、
はい、
多分能力発揮できひんというか。
なのでもう振り切って頑張らないって、うん、こう決めちゃった方がこう。
一生懸命はやるけどな。
はい。自分の中での、こうなんか、に、
思いにはこうパッて降りて、うん、自然なこう力が発揮できるんじゃないかなと思います。うん、
確かによくわかります。長里さんの Do You Word 番組ホームページで見られます。ぜひチェックしてください。さあ、長里さんとは間もなくお別れですが、告知ありますか？
はい、3月30日、うん、こちらも野島ステラ神奈川相模原対アルビレックス新潟レディースの試合をダゾーンで解説させてもらうので、うん、ぜひ女子サッカーを見てください。
はい。はい。はい、見ましょう、皆さん。
お願いします。
ゲストは女子サッカー元日本代表フォワードの長里浅野さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
日本放送、青木愛、スポーツ 2U。
さあ、間もなくお別れのお時間です。いや、もう本当に、ちょっとパリオリンピック、ちょうど4ヶ月後ですね。そして注目の選手、女子サッカーは長谷川唯選手ということで、いや本当に注目、もうだって長谷川選手ばっかりでしたもんね、予選の時もなんかインタビュー受けてるの、長谷川選手に私は注目して見ていきたいなと思います。この番組はパソコン、スマートフォンアプリラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。さらにタイムフリーが終わった後は番組ホームページからポッドキャストで聞けます。ぜひホームページにアクセスして聞いてくださいね。さあ、そして冒頭でもお伝えしましたが、本日が K' セカンドプレゼンツ青木愛スポーツという最終回となりました。いや、1年半あっという間でしたね。この1年半の間にもういろんなアスリートや関係者の方に来ていただいて、本当にスポーツの魅力っていうのを改めて感じましたし、いや、そして何と言っても先ほど言いましたが、4ヶ月後もパリオリンピック、パラリンピックですよ。皆さん、ちょっと一緒に日本選手団を応援していきましょう。最後まで聞いてくださったリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。お相手は私、青木愛でした。またどこかでお会いしましょう。じゃあねー。